グダグダゲームラジオ第360回後半でございます。
はいはい、はい、
何の話しましょうかね。
何の話、ね、なんか話したいことある？話したいことないんだったら、
いや本当に何にもないんですよ。
毎回毎回何にもないのか。
いやいや、そんなことないですよ。あのゴールデンウィーク中何やってたんつったら、
ね、話をしたらいいんじゃないですか。
もう寝てたっていうのと、あと仕事をね、子供の日にしなきゃいけなかったっていうことと、あと体力がね、もう全然持たないっていうんですかね、うん、僕ね、あの子供の日にね、もう出社しなきゃいけない時があって行ったんですよ。朝8時ぐらいかな、会社、うん、でそこからずっと仕事して全然終わらないんですよ。全然終わらなくて、もう夜になって深夜回って帰ったの3時寝たの5時、うんうんうん、で次の朝8時にまた起きて、うん、結局3時間しか寝てないんですよ。そしたら頭ボーっとしてて、結局何もできへんから。で、あと体力もめちゃくちゃ落ちてる。昔やったらもう3時間寝たらもうピシーしてたんですよ。
無理でしょ、今はもう。無理無理無理無理。無理しない無理しない。
ほんまにめっちゃゾンビみたいな顔しましたよ。鏡見たらびっくりですわ。
早死にしますよ。
いや、ほんまに早死にします。いや、そういう生活はね、たまにやるぐらいですよ。いや、僕が割れちゃいますよ。
わかる。
納期がやっぱりずれ込んでしまうと、
あるね。
詰め詰めになってまうんですよ。締め切り決まってるじゃないですか。
本当どうしようもない時にそういうのがたまに発生することは実際あって、
出た、はよちょうだいはよちょうだいって言ってるのに、もう向こうはもうね、もうちょっと待って、もうちょっと待ってでしょ。
ある。
こっちももうどうしたらええねんみたいな、イライライライラするじゃないですか。
あ、
やっと来たっつったデータ間違ってんだ、これ。写真落とししてさ、持って、それから何時間もまた待ってさ。
あるあるある。
いや、もうやっと来た、出した、遅いって言われるし。
うん。
なんですか。うんうんうん、いや、もう僕、死ぬ。もう人生ね、もうほん、いや、でもね、達成感あるんですよ。やっぱりその仕事をね、ちゃんと収めたっていう時の、まあ、終わったっていう時の達成感ね。それは味わえるんですけども、それと代償にちょっと体をね、やらかしてしまうっていうのはちょっと、
危ないね、
天秤にかけると若干不利やなっていう気がするんですけど。
そうだ、実際その命を削っているわけだからね、そういう睡眠時間を削るみたいな、ね、
いや、そうですよ。
危ないよね。
それ嫌です
よ。そう、実際その多分そういう生活をしていくことによって寿命とかもちょっとずつ短くなっていってるんだろうし。
いや、もうね、自分の寿命はもうあと何年ぐらいかな、5年ぐらいかな。
もう危ないですよ。デスノートのあのろうそくじゃないですけど、だんだんだんだん短くなっていって。
別に僕恨みが買われてるわけじゃないんで大丈夫だと思いますけども、まあね、年々その体力が落ちるから、そこはやっぱりほら経験値を生かして、うまく自分のこの、なんていうの、仕事をテキパキし、ね、さばいて、時間通りにこう、相手をコントロールしながらやるっていうテクニックを学ぶわけじゃないですか。
そうですね。
こうやってね、こう、詰め詰めにならないようなスケジュール感とかね、
うん、
この時間管理っていうのもちゃんとしっかりするから、うまくこう、ね、仕事を回っていけるっていうテクニックを身につけられるんですけども、
うん、
まあ、イレギュラーにはちょっと、
まあしょうがないよね。
無理ですわ。まあそんなつまんないゴールデンウィークでしたよ。
逆に言うとさ、はい、まあそういう生活をしてて、例えばなんだろう、緊急車両、救急車とかのお世話になったことってあります？司さんもだけど。
いやー、さすがに。
僕はね、跳ねられた時はね、救急車の世話になりましたね。子供の時ね。僕は何も記憶ないんですけど、救急車乗ってたみたいですよ。それ以外はないっすね。
救急車、僕ね、 そうそう、その特殊車両のお話ちょっとしたいなって思ってて。
働く車ですか？
そう、働く車、まあ、パトカーとか救急車とかあと消防車とか。
お
う
お
う、これ割と僕あのどれにも割とお世話になったことがある人間で、まあ、パトカーのお世話っていうとやべえ
空気がしますけど。ああ、俺パトカー乗ったことあるわ。
じゃあグダラジ割と2人揃ってパトカーのお世話になってるっていう、
ポッドキャストになってしまいますけど、信号無視した時にね、
ああそういうことね、
あのちょっとこれちょっと乗ってみたいなこと言われて、みたいな、どこ連れて行かれるんかなみたいな思ったんですけど、うん、じゃあ単純に書類書くからちょっと乗ってくださいみたいな感じです。
あ、その場で書かないんだね。その場で書かされたりするじゃん、よく。
いや、なんか、なんか、めんどくさいから、ちょっと乗って、みたいなことだったんじゃない
ですか。めんどくさいからって言わないでしょ、
知らない。言わないですけど。うん、まあまあ、あの、捕まったのが、ほら、白バーじゃなくて、普通のポリの車やったんで。
うん。
そこで、車内でやってた、やりましたけども。
うん、だから、その場で書かされるでしょ。
う
ん。連れてかれたりはしないでしょ。
うん、いやいや、あの、連れて行かれなかったですよ、ちゃんと。
あ、じゃあ連れてかれてないじゃん。
いや、いやですよ。
その場で書かされてるじゃん。
いや、あれ消防車に乗ったことあるんですよ。
じゃ、そうだからそれを話したかったんだけど、うん、
話して、
あのね、そうだから順を追って話していきたかったから
ごめんなさいね、
ちっちゃめのやつから話していきたかったんだけど、
そのあ、そうです。
最近のケースだと、あのちょっと親がね、救急車で搬送されて、でもまあその、はいはい、ご時世的にあの受け入れ先がないから救急車の方が受け入れられやすいですよっていうことで救急車呼んでもらったのよ。だからその何、心停止みたいな、その一刻を争うみたいなことではなくて、ちょっと体のコンディションが悪いで入院したいんだけど、一元さんだと今受け入れてくれる病院が見つからないかもしれないんで、
うん、
救急車呼んじゃった方が確実かもしれませんねっていうかかりつけのお医者さんのアドバイスがあって、じゃあ救急車呼んでくださいって言って救急車を呼んでもらったんだけど、その僕ね、その救急車で親が搬送されて、その入院先の病院に行くにあたって帰りのこともあるから、帰りにあのすごい遠くだったり駅から離れてたりするとちょっとだるいなって僕が思ったんで、うん、あ、じゃあ僕車でついていきますわって言ったの。ああ、救急隊員の人
に、ね。ああ、まあ、場所さえ分かればね。
そうそうそう、場所さえ分かれば、うん、その後は僕は車で帰ってこれるんで、あの救急車、まあ本当だったら一緒に乗り込むのがあのベストではあるんだけど、まあ、そのすごい一刻を争うみたいな、お父さんしっかりしてみたいな、そんな感じじゃなかったから、意識はしっかりしてるし。だから僕は安心して、あ、だったら僕車であのついていきますわって言ったの。でそしたらね、その救急隊員の方が、あ、それでもいいですけど交通ルール守ってくださいね。
ああ、はいはい、そうそうそう、あ、ダメですよそれ、
それね、
守んないと。
僕最初、
はいはい、
あの交通ルールはちゃんと守ってくださいねって言うから、何当たり前のこと言ってんだろうって俺は思ったんですよ、うん、いや交通ルール守るでしょ普通はって思ったんだけど、え、なんでそんなことを念押すんですかって言ったら、うん、要はあの救急車で、やっぱそういう人もいるらしいの、救急車で後から車でついてきますっていうケースもたまにあるらしいんだけど、そういう人ってうっかり救急車の後にそのままついてっちゃうんです。
あかんやつ。
で、当たり前だけど、救急車は救急なので信号無視をしてもいいんですよ。それを、普通の車はもちろんやってはいけません。
それあかん
よ。なので、それがね、分かってても、やっちゃう人って結構多いんだって。
あれ、あれさ、信号無視しなかったら、ついていってもええんかな？
信号無視しない分には、だって、お互い信号無視してないでくっついてるだけだから全然問題ないですよ。ただ救急車は絶対赤信号で止まるってことをしないから、その前の車がひょーって行っちゃったのに釣られて自分もひょーって行ったらもうアウトなんですよ。
そう、信号無視やな。
そう、それはただ単にあなたが信号無視してるだけですってなって、もう切符切られたり違反として怒られちゃうわけなのね。それを それを念を押してくれてたわけ、はいはい、あの守ってくださいねって言われて、はい、あ、そういうことだったらもうそもそもついてくとか意味がないわけだわと思って
乗った。
じゃあその場所だけ教えてくれたらもう自分で行くんで、もう一緒に行こうとか考えると釣られて、あの自分もブーって行っちゃったりとかするから怖いんで、もう別々で行きますって
言って、赤信号で渡るとき結構ゆっくりで、ゆっくりめで、あの渡りますよ救急車って。
まあまあまあまあね、
わかるでしょ、
まあね、
ただね、離されたと思ったらちょっと加速したりするから、まあ危ないっちゃ危ないわな。
たまにさ、信号待ちを、歩きで信号待ちをしてるときにね、あの交差点とかね、信号待ちしててこうスマホを見たりとかしてると、横にフラって来た人がひょーって歩き出した時に、あ、信号変わったんだって思って釣られてついていこうとすると赤のままだったりすることがたまにあるじゃん。あの人に釣られて動き出しちゃうことって結構あるじゃん。それが多分車でもあるんだと思うんですよ、きっと。
そうかな。
それをまあ気をつけてくださいねってことを言われて、あ、なるほどっていうのがその救急車のケースだったんだけど、もう一個ね、パッドカーのお世話になった時はね、新潟かなんかで、あの旅行してる時に車で移動してたんだけど、家族旅行で、なんかあの田んぼ、新潟田んぼがいっぱいあるじゃないですか。その田んぼの、うん、稲を使った田んぼアートみたいな、その刈り込みか植え込みかの、その稲の
ミステリー流
れを使って絵にするやつ、そうそうそう、うん、それの大会をやってる場所があって、それを見に行きたいってなった時にちょっと場所が分かんなかったんで、
はい、
暇そうにしてる交番のお巡りさんに聞いたんですよその新潟のね、片田舎だったから、まあ、なんか、うん、暇を持て余してそうなお巡りさんがいるって思って、ちょっとそのお巡りさんに、これこれこういうの探してるんですけど、この辺ですかって言ったら、車で10分だか20分だか離れたところ、かかるところですねって言われて、
はい、
で、ちょっと道が、大通りに面してるわけじゃないから、ちょっと面倒くさいかもしれないんで、
はい、
先導しますよって言ってくれたの。ただの観光客だよ、観光客なのにパトカーで先導しますって言われて、そのね、暇そうにしてるお巡りさんは親切って思ったんだけど、じゃあ先導しますね、ついてきてくださいって言って、バーってパトカーで走り出したらサイレンつけ始めたの。何、別にそこまで急いでないし、道も混んでないんで、別にその周りにドケドケアピールはいらないのに、あのファンをファンをファンをファンを、あの赤色灯を回し始めて、
それやったらあかんやつちゃうの、
これやっぱダメなんじゃないですかね。俺
ダメっしょ、
つけてんのってちょっと思ったんだけど、
うん、緊急の事態でも何でもないからね、それって、
うん、そうだから、わあ、なんかすげえ回してるけど大丈夫なんですかって思って俺はそのまま、なんかすげえ俺なんか連行されてる気分も若干発生してるけど、つってバーってそのままついてったんだけど、まあ普通に目的地に着いたらここですよーつって、そのままお前さんはじゃあごゆっくりーつって帰ってたんだけども
相当暇やったんやろ
な、その日ね。なんかそんな誘導するぐらいで、
なんやったらそれでポイント1点みたいな感じやったんかな
お前さんのポイント、
いや、お前さんってほら、交通課の人ってさ、ノルマがあってさ、なんか取らないといけないんですよ、何点か。信号無視とか自停止で見張ってる、ね、人とかいてるじゃないですか、
はい
はいはい、あれノルマなんですよ。
え、じゃあ何、その親切にしてくれたのも結局点数稼ぎだったってことなの？
いやー、それは1ポイントにもならへんかったんちゃいます？単純に親切にしたかったんじゃないですか。
まあそれ、そうそう、それだったら、
なんやったらマイナスですよ、それ。なんかファンファン鳴らしてったら
そう、なんか親切でやってくれたんだったらば、優しいおまわりさんですねって感じだけども、
でそれ乗ったと。
そうで、まあ、乗ったわけじゃないけどね、あの先導されただけ、車で後ついてっただけで。
ああ、乗ったわけじゃないのか、車か。ああ、はいはい。
ほんでね、最後のね、消防車 はあの消防車ではないのだが、前ね、池袋の雑居ビルにある会社で働いてた時に、
はい、
この話もしかしたら一度くらいしたいかもしれないんだけど、このまあ古い雑居ビルだったからそのテナントが、はい、あの入り口のシャッターがあの、まあ、いつもその我々その会社で働いてていつも、
うん
まあ、てっぺんを越したりすることもあって夜12時とか過ぎることもあって帰る時間がでいつもその、うん、そのテナもううちしか残うちの会社しかビルの中にいる人は残ってないぐらいの感じでいつもうちの会社の人間が帰ってたんでいつもそのうちの会社の人間が出るときはシャッターを閉めるその雑居ビルのシャッターを一番最後にうちが閉めるみたいなのが習慣になってて、
はい、
でまあその夜の時間になるとまだ残ってる人が残ってるって気づかない人がうっかり閉めちゃうこともあったんですよ入り口のシャッターを、
はい、
である時僕たちがやっぱてっぺんぐらいまで仕事しては遅くなっちゃったまだ終電あるかなみたいな感じの時間帯になった時に、うん、急いで帰ろうって帰ろうとしたらシャッターがやっぱ閉まってて入り口のはやっぱ誰か他のテナントの人が下ろしちゃったんだわって言って、うん、開けようとしたら、うん、うんともすんとも言わないんですよ
内側から開けられない方なんですねそれは
ね、まあ、鍵とかではなくて要は
電動かな
そうそう、うんまあ、シャッターなのでその電気で開けるタイプなんだけどその電気が通ってる気配が一切ないのね、まあ、電気系統の故障なわけですよ
閉じ込められてる
そうそうそうなんですよで、まあ、うちの会社がその2階とかだったらワンチャン窓から出るとかができたんだけどうちの会社って4階にあったのねそのビルの
あ命がけ
そんでちょっと試しに窓を開けて対面のビルに移るみたいなのも考えたんだけど間が1メートルぐらい空いてて、
うん、
4階だから、
何落ちたらな
そう、ね、普通ね幅跳びで1メートルって言ったらまあ余裕ですよ余裕だけども4階っていう高さが加わると1メートル向こうにジャンプってちょっと怖いなってなってでもちろんその2階そう2階本当映画みたいになっちゃうから2階3階の他のテナントはもう帰っちゃった後でもう開けることもできないしすいません閉じ込められちゃいましたみたいなこともできないしそもそも残ってるのはうちの会社の人間だけだったんでまあどうしようもないわみたいな感じになってでもこれちょっと帰りたいよねっていう話になって、
はい、
じゃあ消防隊かな消防に電話をかけたんですよ
いやいやいやビルの管理会社に電話すりゃいいやんか
あそれがね確かね連絡つかなかったんですよ社長に電話してもらったんだけど、
うん、
連絡が取れなくてビルの管理会社とかオーナーさんに
ちゃんとね全部に心当たりのある連絡網には片っ端から連絡したんやけど繋がらなかったと、
うん、
でもこれしょうがないということで最後の手段を使ったわけ
閉じ込められちゃっててまあまあ会社の中にトイレとかはあるけどもうずっとそのままだって下手したらさその次の日になったところでシャッター開かなかったらどうしようもないわけでそのビルの中の人たちテナントに入ってテナントで勤めてる人たちもこれシャッターなんとかしてもらわないとどうしようもないわって思って消防に電話を
したと電話
してそしたらすぐさまあのレスキュー隊を向かわせますんでってわよくテレビで見るあのオレンジ色の服を着た人たちが来るんだと思ってじゃあちょっと待ってますって言ってそのもうね夜中の2時とか3時ぐらいになってんだけどそのビルの中で救急隊が来るのを待ってますって言ったら、
うんうん、
その時にねもう夜中だったからくれぐれもあんまり騒々しく その赤色灯とかサイレントとかファンファン鳴らさないで、ね、あの、うん、みんな寝静まってるんで、
うん、
静かめでお願いしますねって確かに言ったんですよ僕は。
まあね、あの深夜とかね、救急車呼ぶ時とかはね、ちょっと気を使って、ね、サイレンとか鳴らさずにゆっくりこう来られたりもしますからね。そういうことね、言えばやってくれますし、
入り口のシャッターが壊れて開かなくなっただけなんで、誰も怪我もしてないし緊急事態ではないんで、くれぐれもそんな大ごとにしないでくださいねって念を押したんですよ。で、あとはまあそのレスキュー隊が来て、まあシャッターこじ開けるかなんかしてくれればいいかつって、こうやって我々待ってたら、遠くからサイレンの音がしてきて、
言ってるよね、カーンカーンみたいなやつだ。
そう、で、うちその池袋にあったからさ、池袋ってあの坂多いじゃないですか。
そうですね、
あのね、わ、なんか音近づいてきたと思って窓に走ってって、窓からこうやって開けて、その坂の方を見たら、坂の上からあの西部警察みたいな、あの赤色灯を灯した
車のやつが、
パトカーやら救急車やら消防車やらがファンをファンをファンをファンをつって何台も走ってきたの。
うわー、や
っ、うわーと思って、あんだけ静かに来てくれっつったのに、なんか一大軍団で来ちゃったわってなって、それは周りも起きるじゃん、そんなの。
サイレン一大ごとやと
してるから、
火
事か何か火事だって周りの近隣の住人一斉起きちゃって、そのビルの周り集まってきちゃって、
うわ
最悪みたいな感じになって、もう恥ずかしいみたいな感じになって、で、まあ、もっと最悪なんだけど、そのシャッターが開かないんですよ。もう完全に電気系統が死んでて、こじ開けようにも、もうこじ開けることもできないみたいな感じになって、もうその修理するのに時間がかかるってなったわけ。もう何時間もかかっちゃうみたいになって、でその何時間もその遭難してる人たち、閉じ込められてるね我々を何時間も待たせてるわけにはいかないからって言って、
これはやるしかないと、
その時一緒に来てたのかな、後から呼んだのかな、忘れちゃったけど、はしご車が登場したわけよ。
あれ、はしご車なんや、そっちは。
そう、はしご車で、まあ、はしご車って多分4階ぐらいまではギリギリ届くらしいんで、そのはしご車って4階までそのはしごをビューって伸ばしてで窓から乗り移ってくださいってなったんですよ。
うわー、かっけー。
これね、
火事でもないのに、
これね、いろいろ僕ね、バンジーとかスカイダイビングとかもやってるし、僕正直高いところって割と平気な人間だわって思っていたんだけど、ジェットコースターとかも全然好きだしね、乗れるし、高いところその落ちる感覚とか別にそこまで、僕別に大丈夫な人間です、乗り物も強いしって思ってたんだけど、僕一番人生で怖かったのがその窓からはしご車に乗り移る瞬間では
しご車ってあれさ、結構グラグラしてません？
する、する、超
そうですよね。もうなんかすんごい揺れるんですけどみたいな感じじゃないですか。いや、安全に ね、なんかこうね、こう紐とかつけてるんか知らんけどもやな、それでもやっぱ怖いですよね。
そう、で一応もちろんその救急隊、まあ、レスキュー隊員の方が向こうについててくれて、ちゃんとね手とか引っ張ってくれて大丈夫ですよっつって、ヒュッて引っ張り入れてくれるんだけど、そのはしご車側に、うん、言うても、あの人間って建物、たとえ4階の高さにいるとしても足元に床があって建物に守られてるっていうだけで、もうそれだけで安心が担保されてるわけですよ、感覚的に。
はいはいはい。
その安心が担保されてる建物の中から4階の高さでだよ、その窓から一歩足を外にヒュッて出すのがもう無理なの。
あ、
ちょっと怖いですみたいな感じになって、もう5人ぐらい働いてたんだけど、もう女の子とかもいたんですけどね、その時に。うわぁ、その4階の窓から外のはしご車にひょーって飛び移るみたいなのを、すげえ時間かかって、 5人その移ってもう一人一人じゃないと降りられないから、一人下ろしてはまた登ってきて、一人下ろしてはまた登ってきてみたいなのを近隣の住人がもうそれ取り囲んで見てるんですよ。
うわみんなこう見守ってくれてるんや、
大丈夫かしらみたいな感じで見てる、うん、なんだったら下に降りた時にみんな拍手してくれたりするのもよかったね。うわもう恥ずかしい。
いやいやいや、あれさ、その避難具みたいなないんですか。
それがね、なかったよ、なかったですね。
それはやばくないっすか。普通は入れとくべきなんじゃないですかね。
そうだね。だからよくよく考えるとその雑居ビル自体も怪しかったのかなっていう気がする。そもそもそのメンテナンスしてないからそんなハメになってるわけな
の。なんか消防法みたいなのがあるじゃないですか。
そうそう、あの、ね、よくさ雑居ビルだからさ、うん、避難経路になんか段ボールとか積んであったりとかするじゃないですか、うん、通れなくすんのダメなんじゃないのみたいな、そんな感じのビルなんですよやっぱり。
うわ、シャッターも開かへんやつやな。
そうそうそうそう、まあ、なるべくしてなったのかなっていう感じではあるんだけど。
いや俺さっきのヤスさんの話でね、あの開かへんって言ってるから、あ、これはとうとうチェーンソーみたいなやつで、ね、ガーンやるんやなと思ってたんやけども、
それやったらちょっとかっこいいよね、あのレーザートーチみたいなので、あ、
それ見たかった。そうそうそうそうそう、
四角くやってバコーンみたいな、
バコーンみたいなやつで
来たんでみたいな感じのだったらかっこよかったんだけど、
それ見たかったんやね。
まあまあ、そのシャッターだってほら、あの何ビルのオーナーさんに確認しないと多分勝手に壊しちゃダメなんでしょ。そんなぶっ壊れてるシャッターとか言えたの。
そうですか。
おお、みたいな感じでね。まあまあ結局、まあ
一緒に一度ぐらい、
ね、結果みんなね怪我なく、みたいな感じで特殊車両にお世話になった話ですよ。
なんかその特殊車両になんか一度は乗ってみたいっていうのはなんかあるんですか。
正直、うん、僕は男の子なんで
働く、まあ、霊柩車は絶対乗るとして
だから霊柩車乗るよね。
ね、霊柩車乗るとして
僕はそのまあ、ミニカーも集めてたぐらいなんで、僕特殊車両の。
あ、そうですか。
そうなので、その普段乗れない自家用車以外の車ってだけで若干ワクワクはしてしまうんだけど正直、うんうん、司さんは何か特殊車両のお世話になったことは
ありますか。何やったら乗ってみたい車とかないですか。
特殊車両とかありますか。
乗って特殊車両ってその救急車、パトカー、消防車以外って何かあるんですか。
なんだろうね、まあいろんな、そのなんだろう、いろんなのがあるよ、ね、
あのゴミ、
なんかガスの事故の時とか、ゴミ収集車も全然いいよ。ゴミ収集車もかっこいいよね、
うん、運行取るやつとかもいいでしょ別に。
バキュームカー、
バキュームカーでも特殊車両やな、あれ。
いや、どっちかって言ったら、私、多分特殊車両とはちょっと違うと思うんですけど、重機みたいな、そっちの方がいいです。
ああ、重機、司さん、重機引ける口なんですね。重機もかっこいいよね。
そう、なんかこう、クレーンとか、なんか、しゃべるカーとかいいですよね、なんか。
ああ、運転したい。
いいですよね。
そうそう
そう。おお。
この間、どこどかで、ワンニャンフェスティバルみたいなのが催される予定だったのが、うん、やっぱそのコロナの緊急事態宣言とかで中止になって、でもまあまるっきり何もしないってなるとなんだからって言って、代わりになんか重機の展示会になったんですよ、うん、急にワンニャンから急に重機の展示会になって、でも俺的には重機は重機で、重機の展示会もそれはそれで間近で見れたらかっこいいなって思ったんで、むしろ重機でも全然いいですけどって俺は思ったんだけど
そうですか。
そうそう、たまに工事で夜中とかにね、重機が働いてるところを見ると、わっかっけーと思ってついつい写真撮ってしまったりとかはしますね。うん、いいですよね。
なんか僕見てみたいね、特殊車両って言ったらね、何やろうな、宇宙船というか、ロケットを運ぶためのなんか
ある、
ね、ごつい台車みたいなやつ、ね、台車っていうのかな、あれはめちゃくちゃ遅いやつああいうなんかデカ物のやつちょっと見てみたいですよ。タイヤがもうなんかえらいことでかいみたいなやつとかさ、あるやんか、
ある、ね、
ダンプでもね、
ある
採掘場になんかこうね、ものすごいでかい土砂とかを運ぶためのダンプみたいなのがあるんですけど、くっそでかいやつとか、まあ運転はちょっと僕は無理だと思うんですけども、でもね、ちょっと見てみたいよね、あのでかさにちょっと圧倒されたいというか。
いいですよね。
ね、
自分よりでかいタイヤとか見てみたいよね、モンスタートラック。
引かれたくはないですけどね。
めっちゃでかいやつ。
そうです。なんかほら、僕ほら、よくというか、まあ自衛隊とかでもさ、一般道で走ってたりするじゃないですか。
たまにね、かっこいいですよね。
あれちょっとワクワクしません？
それ。
あ、何事ですかみたいな感じで、まあ全然何事でもないんですけど、なんかこうアニメのとかね、特撮とかのなんかそう映像からちょっと出てきたようなね感じじゃないですか。
うん。
で、そういうのを見るとね、ちょっと興奮男の子
だからする
ちょっと興奮しちゃうんだ。さ
だって僕自衛隊の演習とか見に行きましたもん、富士山。
ああ、行きましたか。僕も行ってみたいんですけどね、うん、なかなか抽選に当たんないですけど、
なるね、
たまにね、こう、その、ある映像の仕事をさせていただいたときは、行けたんですけども、
うん、
ちょっと仕事の都合で行けなかったのが、ちょっと残念かなと。
うんうんうん。
ある仕事ですけどね、はい。
かね、自衛隊の演習見るとね、僕ガンダム大好きだけど、ガンダム大好きでね、ガンダム、ファーストガンダムの冒頭で割とその近代兵器がもうポンコツで役に立たなくて、ジオン軍がその開発したモビルスーツっていう人型ロボットにもうコテンパンにされるみたいなところから始まるんですよ、うん、そもそも一年戦争の冒頭っていうのは、
はいはい、
そのね、人型兵器にイニシアチブ取られて最初の初手ではもうジオン軍が優勢になりましたっていうところから始まるんだけど、
うん、
自衛隊の遠征見るとね、いや絶対戦車の方が強えだろって思うんですよ。あんなのの直撃受けたらモビルスーツだって粉みじんじゃないのかなって思うぐらいの迫力なの、
ね、ああそうですか。見るとその鉄砲じゃないか、戦車の何弾打ちもちゃんと見たってことですか。
見たよ。だって
あれって熱風とかもやっぱ浴びるんですかね。でも距離があるか。
熱風とかはないぐらいの距離に離れているんだけど、僕が注意を受けたのは、耳を塞いでてくださいねって言われたの。見てる間、
はいはいはい、
鼓膜を痛めちゃうんで、耳はこう両手で着飾るみたいなポーズでちゃんと耳塞いでてくださいねって言われたんだけど、僕興味本位で、本当はね、すげえ遠くだよ。もう、すごい、もう豆粒みたいなちっこい戦車みたいな感じのを。
そりゃそうやろ。
いや、そんな遠くで、耳気をつけてくださいねも何もないじゃんと思って、最初僕、なんだったら音よく聞きたいから、ちょっと、こう耳の後ろに手のひらをこう当てて、ちょっと音を集めるぐらいの感じのポーズをしようかなって、ちらっと思ったぐらいで、まあまあ、念のために最初だから、耳を塞ぎつつもちょっとだけ隙間開けて聞くぐらいの感じにしてみようって思ったんだけど、その選手がドーンって手法を打った時に、
うん、
そのドーンって打ったのの振動が全身にビリビリビリビリって来て、はいはいはいはい、耳キーンってなったの。
お
だから本当に耳の後ろに手のひら当ててよく聞こえるようにみたいなのにやってたら、本当下手したら鼓膜破れてた可能性すらあるぐらいの音が、もう豆粒ぐらいの遠くの戦車から主砲の音がもう物理的衝撃として体にバンってくるぐらいの威力ですよ。それをいかにジオンのザクとはいえ直撃受けたら勝てないっしょって俺は思ってしまった。
でもまあ、その演習場である風景としてはね、それはなんかありそうやけども、
うん、
市街地で戦車とかはちょっと見に行け
ないですね。ああ、なるほど。 なるほど、確かにね、確かにね。
まあね、ない方がいいんでしょうけどね。まあね、そういう戦地、まだね、こう内紛がこう激しいね、その国とかは戦車とかも飛び、うんうん、ね、銃弾とかも飛び交ったりするから、笑い事ではないんだろうけどね。
今なんかその街中でね、自衛隊の車が走ってたりするぐらいでも割となんか、うん、心配になっちゃう人が割と声を上げてたりするらしくてさ、だからあんまその目立つようなところ走ってほしくないみたいなクレームがついたりもするんでしょ、自衛隊の人たちに、ね。
まあね、実際に、まあ、自衛隊のね、その手を借りずに、まあなんかね、平和的にみたいなことが一番望ましいんですけども、
うんうん、
ね、今ちょっとこう中国さんがね、こう大変なことになってるから、うん、迷惑じゃないですけど、もしね、台湾侵攻とかあったら、なんかこう、どえらいことになるんじゃないかみたいなことを言われたりするじゃないですか。
うんうんうん、
ね、そういうのをね、ちょっとこう、ね、本当に戦争はなるべくね、そう避けていただきたいですけどもね。
うん、そうですね。とさっきちょっと西部警察みたいに来たみたいな話をしてたけどさ、
うん、
まあね、我々おじさん世代にしたら西部警察みたいなのイメージとして浮かびやすいと思うんだけど、すごかったのはさ、西部警察に普通にさ戦車とか出てきてたよね。
そうそう、西部警察
戦車出てきて、どこだっけ、銀座かどっかでロケしてたよね。市街地で普通に戦車が走る話あったよね。
銀座
じゃないっけ、でも街中だったよ。
あ、本当？
うちの子で、だって、その犯人だかテロリストだかが戦車奪ってみたいなエピソードだったから。
そもそもね、西部警察のね、その何、刑事か、あれ、みんな、はい、刑事がさ、むやみやたらとね、鉄砲をバンバン撃ったりさ、そのお偉いさんのね、その渡里さん、渡里哲也か。がね、はい、散弾銃を持って
ダイヤットショットガン、
バンバン犯人に向けて発砲するんですよ。いやいや、お前いっちゃ危ないわって思いますよ。
いやー、かっこよかったよ、西部警察。そう、西部のお前自身もちょっとした特殊車両みたいなの、放水銃がついてるやつとか、
あと
なんか、金のフェアレディ Z かなんか改造したやつに乗ってなかったっけ、スポーツカーみたいな、うんうんうん、であれとかすごいかっこよかったですよね。そうそういうのがすごいかっこよくて、もうそういうので、あ、こういうのがかっこいいということだって俺は子供心に思ったな。西部警察に行って、
まあ、今警察でもね、なんかこう発砲するとそれだけでこうね、こうなんか取り上げられて、
そう
撃った弾を探さないといけないんですよ、今もそうなんですけど、うん、それほどその厳しいんですよ、それをね。
本当はそういうのの方が本当はリアルなんだよね、きっとね。
それをバンバン撃ってる、まあ気持ちいいよ、俺ら見てる方にとってはね、うん、そっちの方がいいわけじゃないですか、
うん、
演出的には、
うん、
でも実際そうじゃないよっていうことですよね。
まあまあね、そうっすよ、確かにね。昭和の刑事物ドラマなんて、ピストル撃ってなんぼみたいなところがありましたからね。
ね、昔のそのピストルの音とかってしょぼくなかったですか？なんか火薬、なんかこう花火のなんかこう火薬の音みたいな感じだったじゃない？乾いた音っていうかさ。じゃあ違う、乾いた音じゃないよ。もっとなんかね、うん、なんかね、漫画チックなこうアニメっぽい、
クソ臭い音だよね。だから逆に
あれわざとしてるらしいんですよ。
そうだろうね。
実際のその発砲音をサンプリングして撮るのはダメやっていうことらしいんですけども、
うん、
まあ、今どうかはちょっとわからないですが、
なんかよく破裂音がして、近隣の住人はなんかタイヤかなんかが破裂したんじゃないかって思ったみたいなことよく言ってます、
うん、
パン
という、ね、そう本来はね、そういった乾いたこう音だったりもするから、
うんうんうんうん、
でもドラマはやっぱりもうちょっとなんかそれと似た感じでは出さないで、もっとこうね、演出的にもっと派手というか、なんか漫画の吹き出しみたいな感じでズキューンみたいな、なんかそんなね、誇張された音だったり
するから、そうですね、
まあそれには理由があるみたいなら
し
い
ですね。
はい、
みたいな。
働く車、特殊車両
かっこいいの話でした。働く車かっこいいの。
はい、はい、ということで、ぐだぐだ夢ラジオ第360回後編でございます。
何のラジオなんだろう、
わかんないです。
ぐだぐだゲームラジオ